ルカによる福音書23章の53節、
それを取り下ろして雨布に包み、まだ誰も葬ったことのない岩を掘って作った墓に納めた。
どこに使われているかわからないにしても何のことかお分かりになると思います。アリマテヤのヨセフが十字架で死なれたイエス様をピラトに引き取りに願い、でそれでそのイエス様を墓に納めた、その出来事の実はこの納めたが寝かしたと同じギリシャ語なんです。寝かすというのはその納めるという意味もあるんです。で先週、解剖家というのは木で作られたのではなくて石造りであるとお話ししたのと、もう一つその家畜小屋、まあ、馬小屋ってよく言われますけど多分馬ではなかったでしょう。というのもエルサレムの道っていうのはすごいゴツゴツしているので、馬なんていう足の長い動物では大変だ、まあ、足の長かったらゴーン揺れて揺れて、まあ、荷物も大変だし人も大変だし、だから背の低いロバ、これが大体の交通手段ということは、家畜小屋も馬じゃないロバなわけですから、そんな高さ必要のない低い、それも洞窟ではなかったか、あの小屋ではなく、この墓も岩を掘って作った、やっぱ洞窟だと。洞窟で石の上に赤子として寝かしてあるイエス様がまだ十字架において洞窟の石のベッドに納められる、同じギリシャ語を使っている。それはルカがこのイエス様はまさに、しかもそれを見るとマリアとヨセフ、また解剖家の中に寝かしてある幼子、それだけ見ればあ、この夫婦は他に子供がいないんだな、イエス様は遺子なんだな、遺子っていうのも神様のもので捧げられなければならない、もう何度も羊を取り上げている羊飼いはもう分かるわけです、この子は遺子だ、犠牲となって来られたお方なんだ。まあ、やがては十字架にかかってまではここでは読み取れないにしても、やがてはもうイスラエルがその墓は洞窟で石のベッドに寝かされる、まあ、イスラエルだったらそういう墓なのはよくわかります。この方は本当に死ぬために来られたんだ、神に捧げられるものとして来られたのだ、自分たちはどうしたらこの働きから解放されるか、またどうしたらこの犠牲がなくなるのか、罪がなくなるのか、ここにその答えがある。このお方がそれを全て引き受けて犠牲となってくださるために来られた、それも神の御子が私たちのようなこんな礼拝も守れない羊飼いの私たちのためにこの方が、それがあなた方に与えられる印である、まさにこの印だけは羊飼いだけに与えられた、あなた方に与えられた印、イエス様は全ての民に与えられる老家の喜びでしょう。しかしこのお方がまさに遺子、神の子羊として犠牲となる、死ぬために来られた、解放権の中に宴会してある、あなただけの印だ、わざわざ御使いは近づいてそっとつけてくれた。そしてそれがどんなことなのかということが、その後するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れあります、まあ、 これもまた空にバンと現れたのではなく、御使いが地上にいたので急にバーンと天の軍勢が取り囲んだんだろうと思います。まあ、あの軍勢というだけで、大体の軍勢、つまりこれ軍隊なんですね。100人200人でも、まあ一応軍隊といえば軍隊でしょうけど、やっぱり軍隊とは言わないでしょう。大体この当時のローマの軍隊っていうのは1団体が6000人だったわけですから、軍勢っていうだけでも何千っていう、それがおびただしいわけです。まあつまり数えきれないというわけです。何万とはいたと思います、パッと見で。普通ね、あの例えばジャニーズのコンサートとか言って、うん、なんかすると何万という観衆が、普通はそっちです。これ反対なんですよね。何万というその人たち、あの天使たちが、見つかり、あの羊飼い何人いたか分かりませんが、まあ、ほんの数人の羊飼いたちのために特別なコンサートを開いたわけです、天の。でそして栄光というのはそういうものだ。日本人にはあまりピンとこないというか、そうなのかなと私も思うところありますが、やっぱり当時の本当にローマがようやく世界統一をしたっていうような時代、いや今でもそうでしょう。国の力が、国の栄光が何で表されるかっていうと、やっぱりどれだけの軍隊を持ってるか、まあ、それが権力の表れの一つとは言えるでしょう。そんなのものともしない、イエス様が従えておられるその栄光と力っていうのは、羊飼い私たちのためだけにこんな軍勢がわーっと、でもそうだよな、イエス様の周りにはいつもこれだけの守りがある、これだけの栄光がある、でもそのお方はその全部を捨てて、ただの幼子となって何にも持たないで布にくるまれて寝かされ、何にも持たないで天布にくるまれて葬られる。なぜなら全部与えてくださる。羊飼いの悩み、私たちの悩み、これが解決したら、でもこれが解決しても次がある、罪が本当になくなれば、いやでも毎年毎年罪がなくなってもまた羊を必要とする、終わらない、どれだけやっても終わらない、なくならない。しかしその私たちの思いをはるかに超えて、地上どころじゃない、これだけの天の軍勢、天の一切をも持っておられるお方がそれ全部投入して私たちを救う、いやそれが全部もあり余って、神ご自身がその持ってるものを与えるのではない、それを持っておられるお方自身が犠牲となる、そのお方自身を私たちに与えてくださる、全てを終わらせる、そうして私たちを永遠に解放する、これ以上のことがあるでしょうか。最も罪に悩まされていたといえる、そして最も自分自身の存在に悩まされていたといえるこの羊飼いだからこそ、この方こそ本当に救い主だ、見に行かずにおれるでしょうか、それを見て伝えずにおれるでしょうか。羊飼いたちはこうして世界最初の伝道者になったんです。今から40年前、1980年12月22日の出来事です。18歳の男の子が、まあ、18歳ですから男の子っていうと失礼ですかね、18歳の男性が入院していたんですが、22日です、まもなくクリスマスです。で主治医から家に帰ってクリスマスのお祝いしてもいいよと許可をもらいました。 まあ、ただ実は本人も家族もそれは複雑な思いでこれを受け止めたんです。なぜかというとこの青年がどうして入院しているかというと先天性の心臓疾患を持っていて、ただ子供の頃はそれに気づかないというか、まあ、元気に過ごしていたんです。ところが突然高校2年生になった時に重度の心不全の兆候が現れて、調べてみたらあなた先天性の心臓疾患だよ。まあその高校2年までそれが現れなかったことは感謝なんですが、診断して先天性っていうわけですから、つまりは薬とかでは治せない。でしかも実はもう深刻な状態になってて、まあ、気づいていなかったからとも言えるんですが、むしろここまでそれが出なかったのは本当奇跡じゃないかっていうぐらいの重要な疾患で、このままだと30とか40まで生きるは無理だろうと。じゃあどうしたらいいかというと移植手術しかない。で彼は高校2年のその時から入退院を繰り返しつつ移植手術を待ってたんです。今退院したといってもいつその心臓の提供者現れるかわからないからって、病院の近くに引っ越しして、でそこで必要の時に入院し、それがその近くじゃない、つまり実家に帰っていいっていうことは